はい、皆さんこんにちはということでね、改めましてエレガントナノマシンでございますけども、そんな感じで、まあ普段はね、相方とね一緒に別ラジって番組やってるんですけども、とりあえずその一人で喋るっていうのをね、一人喋りをね、久しぶりにしようかなと思って、回しておりますけども、2018年、初めて初ですね一人喋りは。去年はまだ 2,3 回ぐらいしかできてないっていうね、話なんですけども、一応、これちょっとキャスも回してるんですけどね、キャスの方は、現在2月の22日のね23時49分、でございますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうほとんどの方が、ね、寝てる時間だとは思うんですけどね、皆さんよ5人もいらっしゃってね、もう元気ですね。もう、まあそんな感じなんですけども、まあ明日、実は明日収録です。この、2月の23日に、の13時から、収録をしますんでね、よかったらそちらの方にもねトークテーマとかねメールの方をねいただければなっていう告知用のキャスです。告知をしますけど、まずね宣伝は基本でございますね。さてさて、今回は、まあ、あれですね、温泉祭り2018冬のことについて、ちょっと喋っていけたらなっていう、まあ、2018冬か、について。まあ、でも、今、この、Wi-Fi にしか繋げることができない、前の携帯で、のスマホで、これは、キャス開いてるんで、画像は一切ないんですよね。そういう画像は。どこから話そうかなっていう、特にまあ話すこと特筆すべきものがそうですね、まずまあバスですよね。バスで夜行バスで東京まで向かったもんなんですけども、東京というかまあもっと厳密に言うと千葉ですよね。ディズニーランド前のまでバスでね、向かったわけですよ。まあ高知駅から。それでですね、まあまず充電器がないわけですね、バスの中に。バスの中に充電器の挿す部分がないっていうかね、コンセントがないわけですよ。コンセントなくて、まあ、バス長くて辛いとかそういう感想に関してはちょっと向こうの別ラジの方でりょうやんにちょっと説明していこうかなとは思ってるんですけどね。うん、まあその感想に関してはまた後ほどなんですけど、バスの中でね充電器を貸し出しますと、いうので、じゃあちょっと借りようと思ってね、貸し出しは一応無料なんですけど、念のために保険として2000円一旦預かりますよっていう、だから2000円払わないといけないんですよね。まあ一応戻っては来るんですけどね、で充電器を借りるわけですよ。でまあケーブルはあったんでね、 USB なの、いわゆるね、まあどうにも悪いですよやつですよね、モバイルバッテリーですよ。で借りて、充電して、あ、これでようやく充電にありつけたなって思ったんですけどね、まあ朝方に切れてるんですよね。朝方にもうなんかもうそれもね、バッテリーもさすがに切れてて、どこら辺だったかなあれは。あ、でも朝方っつっても5時ぐらいなんですよね。到着3時間前ぐらいですかにはもうすでに切れてるんですよね。あ、やっべえなとこの時間帯からもうなんかバッテリーの消費を激しくしてちゃダメだなとは思いましたよね。前のね夜行バスはね Wi-Fi がついてたんですよ。 Wi-Fi がついてたからラジコとかちょっとね眠れない夜に聞くみたいなね、お供に聞くみたいなことはできたんですけどね、今回はそうもいかないと、なかなか。それでいてなんかね、送るラジオのメールもね全然思い浮かんでなくてですね、何送ろうっていうね、まあ感じだったんですけども、だからまあ眠れなくて辛かったですね。でも結局はバスの中は、いやそんなこんなで、ディズニーランド到着ですよ。ディズニーランドに到着しましたと、バスでね。そっからなんかこう未知の世界なんですけどね、まずディズニーランドの敷地の中に入るわけですよ。そこでなんかこうモノレールですかね、あれなんかこうずーっとなんだろう、右回りっていうんですかずーっと回ってるんですよね、敷地内を。何本だろうなあれ、5分に1回、もうちょっと短いか。そうです、ディズニーリゾートラインです。あれに乗って、舞浜駅の近くまでね、出てるんで、ディズニーリゾートラインが、行くわけなんですけどもね、 まず敷地内入ってすぐ荷物の確認をされるわけですね。カバンの中見せてくださいって。ああ厳重だなとは思ったんですけどね、まさかねっていう。そう、まあなんかそういうね怪しいボン入れてなくてよかったですけどね。これがまたなんかね、それこそモバイルバッテリーなんか持ってたら乗れませんみたいな飛行機みたいな感じのやつがあるわけでもなかったんでね、あ危ない危ないとね。なあ面白くねえな俺今日いいや、まあディズニーリゾートライン入って、うん、で舞浜入って、でその後幕張まで行けばいいんでしょって思ってて、舞浜から幕張の、乗り換えナビ見てたんですよ。そしたらまあ親待てよと、もう待て、持っては行きましたよ、持っては行ったんですけど、いや最初からなんか使うと初手から奥義で参るみたいな話じゃ持たないじゃないですか。そのね移動中にまたモバイルバッテリー使う時間はあるんで、また続くと思うんで、みないろんな人とエンカウントしましょうみたいなやり取りのためになんかやってたら、もうスマホの充電だってすぐですよだからまあバスの中は使うなと思って使わなかっただけです、一応は持ってきてます。そこら辺は抜かりないです、なんですけどね、まあ、まあ幕張まで、幕張メッセっていうぐらいだから幕張でしょって思って、幕張の時刻を調べるわけですよ。でも、行ってる途中で、おやおや待て待てよって思ったら、で、幕張メッセ最寄り駅で調べたら、海浜幕張ってあるんですよね。海浜幕張駅と幕張駅は全然別物だっつ話で。おいおい、20分ぐらい距離違うぞっていう。ことにねギリギリで気づきまして、危なかったですね。あれでもう幕張駅まで行っちゃったもんなったら、もう会場遅れてましたね。いやいやいや、もうありますねそういうこと。大阪と新大阪みたいなねなんだよその新第三東京ドミネ東京みたいな、エヴァの世界ですよ箱根なのに東京なのみたいなね、ありますけどね、エヴァで言うと地方民の思い込みですね。やばかったわそれは。もう本当に危ないとこでしたね。間一発でした。まあそんなことなんで、海浜幕張到着して幕張メッセ行くわけですよ。わあやたれとオタクの人多いなって思ったら、ワンダーホビーフェスティバルっていうワンフェスってやつと一緒だったっていうね、開催日時が、で1から9の1から9号館かなんか9番ホール、あれあそこでワンホビーがやってたっていう。で、10、11番ホールなんですよね、温泉祭りっていうのは。うわこじんまりとしてるって思ったねワンフェスがメインなんですよね。幕張メッセでやるっていうぐらいだから、相当なんかすごい大規模の、なんかこう規模でかいんかなって思ったらそんなにでかくないんだっていうのはね。音声やっぱラジオって迫害されるもんですねラジオっていうものはもう迫害されるもんだなというのは思いましたけどね。ワンフェスってのがやってるんだって、へえステージの司会鷲崎武がやってるみたいなのね、並びながら見るわけですけどね、情報を仕入れるわけですけど、まあニコ生もやってるんですねとか、キトアカリちゃんこっち出てんだっていう、ブレンド S も出るのにっていうそっち、あファンの人大変だななんて思いながらそんなね こんなで思いましたけど、まあ並んでる間にこう列の前の方を見てると、ああ見慣れた人とかいるなとかね、見慣れたアイニャオタクがいるなとか思いましたよね。まあ別にフォローはしてるけど会話したことないんで、まあ、話しかけはしませんでしたけどね。うん、多分一日会場内でも話しかけてないですその人に関しては向こうが僕を把握してるのかすら知らないですけどね、そんな人を見かけましたけどね。まあまあそんなね、まあ寒空の中並んでるわけですよ。あれ並んでる時に気づきましたね。ああで通信制限がないって、通信制限切れのデータが切れたと、データチャージしとけばよかったなと並んでる間に気づきましたけどね。あの列もね、なんかこう列形成もなんか変な話で、あれどれがどの列だみたいなね、ちょっと混乱を招くような列形成になってて、なんかこうしかも開く時間がねちょっとずれ込んでて、会場が10時からで受付はその間に済ませましょうみたいな話だったんですけど、なかなかこう受付して物販に並んでみたいなのがスムーズにいかないわけですね。まあまあまああと こ自分のミスではあるんですけど、アプリを開いてなんかこう QR コードをこうマイページに QR コードが出てるんですよね。でそれを見せたら入場料がタダっていうね、あのプレミアム会員はね、タダっていう話で、えどうやって出すんだって思ってどうやって出すんだって思って、ちょっとこの係の人にね聞こうと思ったんですけど、 QR コードどうやって出すんだろうって思って、でなんかそこでもうちょっとデータチャージしましたねその場でちょっと500円ぐらいデータチャージしましたけど、なんかこう分かんないですよね。そもそも日曜日ですよ、やってるのは日曜日の温泉の番組なんて何も更新されてないんだから、温泉のアプリをそもそも開かないわけですよ開かないからマイページをこう見なきゃってね、マイページにアクセスするともちょっとスムーズにいかなかったから、ちょっとデータチャージしましたけどね、並んでる間にギリギリの時にあれ前の人がスマホで QR コードを表示してる、どういうことだこれって思ってあのなんかこうね、入場のための QR コードがね出てたんですね。知らなかったなっていう事前にそれ教えとけよって話ですけどね。そこら辺なんか優しくないなと、なんかこう初めての温泉祭りみたいな人のためのなんかページとかあったらいいのにねわかんないですけど、まあそんなこんなで、列並ぶ、もう列並んで、もう物販の列並びましたというとこまで話飛ばしましょうかね。でまあ寒かったですけど、シャッター開きましたと、シャッター開いてこうそっから入るっていう話なんですけどね。で入りましてと、そうですね、で物販に並んでっていうので、またこの物販も長かったですね。事前物販っていう話ではあったんですけど、みんな何買ったんですかね。とりあえず僕はあのお渡し会っていうのが、ダレラジっていう番組のお渡し会があったんで、それのためにアクリルキーホルダーと、まあ番組の CD をね買うわけですよ。でついでにっていうのもおかしな話ですけどね、ユミリとアイナのもぐもぐコミュニケーションズの、アクリルキーホルダーも買いましたという、感じで、その、なんだろう、会場でしか買えないみたいな話を一回ちょっと耳にして、そうなの？ちょっと買っとこうかなって思って買ったんですけど、まあ、蓋開けてみれば、後で通販もしてるっていうね、話で、だったら通販でよかったかなと思ったんですけどね、まあまあまあ、送料とか、現地で買っといた方がまあねいいやっていう話ですしね、まあ買っといてよかったです、結論買っといてよかったですけど、1万円以上買ったら1000円引きっていうわけのわからないシステムがありましたけどね。1000円1万も何買うんだっていうね、まあ、ブレンド S のパーカーぐらいついでに6000ぐらいするなんかニジラジパーカーとかブレンド S のパーカー買うぐらいしか多分1万円越さないなっていう思いましたけどね。そんなには買わない、さすがにそこまでなんかこう買わなかったけどもね。ジャージ買わないです、ジャージ買えよってなんすかね、ニジラジのジャージとか買いませんよ、そんな普段使いしませんもん、そんな普段使いしないようなね、そういうグッズは買いません。はい、なんか物部屋に衣類が溢れまくってますからね、ただでさえもうライブ T シャツとかいっぱいありますから、でまあ物販並んでる時に何か3回ぐらい折り返すんですよね、列を、でその折り返しの1回目の時に声かけられて、あれ誰かなって思ったらワイドックなわけですよワイドック僕の後に並んでるっていうね、で折り返しでちょうどこうクロスするところでトークするっていうね、おしゃべりして、そこでワイドック名札つけててさ名札つけてメガネじゃないんだよあいつあいつ普段メガネなのにコンタクトにしてやがんだよなんだよお前っていうね、話でしたけどもね。でまあ、物買って、まあ、ワイドック待ちで、ワイドックも出てきたところで2人でコラボフードを食べるっていうね、コラボフードを2人で食べましたけども、このコラボフードはね、もぐもぐコミュニケーションズの、ホットドッグと、そうですね、おしゃれなアメリカンドッグですね、インスタ映えするアメリカンドッグっていう高橋理恵上田玲奈の、やつと、でもう一つ僕が買ったのが、長久幸さんの焼き鳥は塩ですかタレですかっていう番組の、長久幸の焼き鳥 4本入った焼き鳥どれも500円ですけどね、その3つを買うわけですよ。で まあ食べるんですけどね、なかなか僕も食べるのが遅いから、もう食べようとしてたらもうダルネジのお渡し会がもう 列作り出しちゃってるっていうね、もう行くぞもう行くぞってねワイドックがせかすわけですよちょっと待ってちょっと待っててなんて思いながら誰か助けてなんてちょっと言おうと思ったんですけどね焼き鳥一本食べてって思ったんですけどね、まあまあ食べましたというね、話ですけど、まああとそうねあれだで、まあホットドッグ今ちょっと写真貼ろうかな、じゃあちょっと待ってちょっと待って こっちのキャスとしてもちょっと待っててでございますけどね、キャス切れちゃったね、切れちゃいましたね、こっちの設定があれか、切れたら再接続とバックグラウンド配信の有効ができてなかったですね、申し訳ないです。ちょっと写真あげますんでね、やりからちょっと選択して、この高橋理恵上田玲奈のホットドッグアメリカンドッグ買ったんですよ。でこのアメリカンドッグ買って高橋理恵が2人いるんですよね、キャラクターが上田玲奈と高橋理恵の2人がいなきゃいけないのに出てきたのが高橋理恵2人なんですよっていう、俺 目の錯覚かなって思ったんですけど、どう見ても高橋理恵が2人なんですよねこれどういうことっていうねこれどういうことって思いましたけど、あのね、おかしな話で、まあまあそんなね、ですね、もう一つこれだ、高橋理恵を押せというスイパラからの伝令ですか、なるほどなるほど、高橋理恵そんなに押されてないんですかっていう、まあまあまあ 3点セットで買いましたよ、3点セットで私は買いましたよっていう話ですけどね、ですかね、これでこれで1500円でございますけどね。でホットドッグね、ユミリとアイナーのモグモグコミュニケーションズのホットドッグに関してはですね、先にね、棒の先に当たりがついてるっていうね、当たりがついて当たったらちゃんちゃんこがね、ニコ生で鈴木アイナーがニコ生で来てたちゃんちゃんこがもらえるよっていう、ことを言うわけですよ。だから無理しない程度に皆さん当ててくださいねみたいな話をねしてましたよね。まあそんなね、僕はねもらったところでって思いますよね。もらったところでね、持ち帰れないんで、別に正直そんなにね、サインは欲しいですけどもサインは欲しいけど、着てるものに関しては保存もしなきゃいけないし、なんかもう本当にガチでもう衣類まで好きなメルカリその手があったかっていやないですよ、それはさすがにね、僕もあれだなと思ったんですけどね。まあどっちかというとダレラジの CD 手に入れたんで、まあパソコンに取り込んだらお役ごめんかなとは思ってますけどダレラジのお渡し会ももう済んだことですしね、もうアクリルキーホルダーと好きなキャラだけなんかこう推しだけこうちょっともらってみたいなね、あと3人のうち1人しか僕あんまいらないんでっていう身につけないんでみたいなねとこあるんでね、いやそんなお渡し会の話をしましょうかね、そのまあワイドックと並んで、でこれもねワイドックと一緒に並ぼうっていうのもちょっといろいろ経緯があって、まずダレラジっていうラジオ番組がそもそもございましての話をしますけど、ダレラジってのはスペースクラフト所属の新人声優3人が誰だか分かんない3人がラジオするっていう、もう自虐的な番組ですけどね、メンバーは角本飛鳥さんと、野村かな子さんと、駒形ゆりさんっていうこの3人なんですけど、まあ、中でも駒形ゆりさんに関しては、プリキュアの前のプリキュア、ね、社員キラキラプリキュアアラモードっていう歌も歌ってたぐらいなんですね。プリキュアの主題歌を歌ってた人ですよ。まあ、その駒形ゆりさんがいてでっていうので、でワイドックがそのダレラジって番組で一時期なんだろう、前の公開収録が5月にあったんですよね。5月の公開収録の時にメールを出しまくってて、なんかくじ引きから選んだシチュエーションをなんかこう3人がやるみたいな時に、あのワイドックが何連続か読まれるっていうね出しまくってたもんだから引きがいいのか ね、演者の引きがいいのかな、ステージ上の。で、それの公開収録にワイドクが参加する予定だったけど、参加できなかったというね、ちょっと身内の不幸で、参加できなくてみたいな、苦い経験があって、そこでちょっとワイドクが一時期ちょっと、ちょっと伝説と化したことがあって、そこでちょっとダレラジ的にワイドックっていう存在がなんかこう面白い存在というかでなってたんですよね。でなんか最近だとなんか人に点数をつけるっていう、女の子に点数を、顔面偏差値をね、ワイドック君がつけちゃうっていう、ネタがこうちょっと読まれてて、ダレラジの方でおいてめえお渡し会来るんだろうってワイドックって言えよ、採点してやるからっていう名指しでねアドをもらってるわけですよ、ワイドックくんが。お、これちょっと面白いなと、これちょっと便乗してみたいなと思って、僕がこうお渡し会でそこまでダルアジーは毎週聞いてたけどメールは送ってないわけですよ、僕としては。だからただちょっとワイドックくんちょっと利用してやろうかなって思って、この後ワイドックですって3人に教えてあげるためにちょっとお渡し会に参加しようと思って、面白おかしくですよねそこでもうちょっとしかもそのステージイベント、その後やるステージイベントをお膳立てがクソなんですよ。完璧なお膳立て仕様をちょっと考えてそこでなんていうんですかね、一応ワイドックと一緒にステージもね、その後の音源戦争っていうステージイベント、ダレアジの皆さんも出演される音源戦争っていうのがあって、それもイベントも見に行くって、ワイドックと見に行くっていう話してたんで、じゃあちょっとそこら辺もちょっとご報告をねして、ちょっとワイドックをちょっと引き立てようと思って参加したわけですよ。そしてもまあ一応僕駒形さんの推しですし、そのラジオ大阪っていうと最近聞き始めたんですよね。駒形より三重の瞳の音楽聴こうよっていうラジオ大阪の番組をラジコプレミアム入って、そのためだけにですよ。ほぼそのためだけにラジコプレミアムに入って、ちょっとラジオ大阪のラジオをちょっと最近聞こうと思ってね、聞いて、ちょっとね、その温泉祭りの2日前ぐらいに金曜日のやってたラジオで読まれてるわけですよ、実際実際ちょっと読まれて、あ、やったっていうね、駒形さんに読まれたっていうね、ちょっと駒形さん押し気味なんでね、ダレラジの3人の中ではね、ちょっとね、そこら辺もね、ちょっとワイドックの中では駒形さんが顔面偏差値51っていうねちょっとメンバーの中でも低かったっていうね、誰だって角本さんが70点台ぐらいででもうちょっと駒形ゆりファン比率付き案件ですよ、こんなワイドックもうネットで叩かれてんじゃねえかっていうレベルなんですよね。まあそこら辺も踏まえて、ちょっとフォローにも回ろうかなと思いながらもう、お渡し会に参加したわけですけどね。で、それでポストカードもらってね、お渡し会で、で、この後イベントを頑張ってくださいというね、話で、行きますんでっていうので、まあ緊張するもんね、ちょっと緊張はしましたけど、もう、ワイドックをとりあえず引き立てようと思って。ワイドックと参加しますって。ワイドックと参加しますって言ったら、その、駒形さんが、あいつ一発殴っといてくださいと。あいつ一発殴っといてくださいと言われましてね。わかりました。っていうか、もうこの後ワイドックですんで、よろしくお願いします。みたいな。あ、てめえって、てめえがワイドックかって。三人が後ろを見るっていうね。もうなんか、もう僕はいいんで、もうワイドックがね、こう目立てばよかったかなって思ったんでね。もう目立た、もう完璧に僕の思ってたビジョンがこう完成したわけですね、そこでもう。もう、あれ、それでじゃあもう番組メール送りますんで、ありがとうございました、みたいな話でね、こう手振って、僕はもう、そのワイドックの連れみたいな印象がね、できたでよかったです。それはそれでよかった、美味しかったなと。で、ワイドックはワイドックでなんかいろいろ喋ったんでしょうけど、そこに関しては何も聞いてない。そこに関しては何も聞いてないです。それに関しては、ワイドックから聞いてくれ。何喋ってたのかな、わかんないですけどね。悪い印象操作って言わないでくださいよ。僕はお膳立てですから。 まあまあそんなねワイドック君と、まあその後なんだろう、そうだまた話前後しちゃうな。でワイドック君とまあその並んでる間にあの話しかけてくれる人がいて、でまあそれもまあ FF まあフォロワー内のまあ鈴木愛菜さん推しの人だったんですけど、でワイドックに話しかけてるわけですよ。で2人来てなんかこうワイドックに話しかけてて、えあのワイドックにえ誰ですかみたいな話聞いたら、あ、まるまるさんとまるまるさんですよっていう話してて、どうも、FF だって、あ、どうも僕エレガントナノマシンですって言ったら、ってめちゃめちゃびっくりされたっていうね。そりゃそうだよ、関東に行くなかなか来ないもん、初めて会うんですもんねっていう話で、ってびっくりされるとは思わなかったなっていう話ですよね。そんなこんなで、あとね、お渡し会終わった後もまあいろんな人と会ってみようかなって思ったりしてね、いろんな人いたなーっていうのでお話ししたんですけど、ね、で名乗るたびにちょっと驚かれるっていうね、初めましてでこっちから名乗ると驚かれるっていう何回かありましたけどね、あれ何なんですかねっていう。あとなんかこうその温泉祭りの後にこういろいろこうもぐこみとかでエゴサパブサしてみるとねっていうなんかこう職人同士が会話してたみたいなねツイート見てて、俺は誰のことかなって思ったら、どうやらナノマシンさん含まれてますよみたいなねマジっすかっていうね、まあ面白いやったぜっていうね、そこら辺はまた明日喋るわ明日そこら辺はちょっと喋りますけどね、まあいろんな人に会ったりして、でまああと VR 見ようって思ってね、 VR 並ぶわけですよ。あれもぐこみの VR と松井絵里子のにじらじのガマゴーリのを一緒に歩くみたいなね VR があって、で2本立てなんですね、言ったらどっちか選ぶっていうわけではなく2本立てだったっていうね、同時上映っていうね同時上映松井絵里子のにじらじっていうねのどっちがどっちだってね、長さ的にはにじらじの方が長かったんですけどね、だからその言ったらもう松井絵里子のにじらじがミュウツーの逆襲だとしたらピカチュウの夏休み的なねやつですよ。ツイキャスしてたメール職人飲み会面白かったです。まあ遠野さん、どうもありがとうございます。そうラジオ好きとして本当にね、あれは本当にいいと思いますよ。でも閲覧数が少なかったってのがちょっと今の閲覧数の方が多いって方が異常ですもんあの時喋ってたやつの方が多くないとそれはもうちょっともぐこみリスナー必聴の回でしたよ本当も。あとラジオ好きな人のきっかけとかね、まずそう話前後してる違う、VR の話しますけど、まあ花森さんと鈴木愛菜さんが机を囲んでるわけですね。対面でおしゃべりしてるわけですよ。で僕らはその真ん中にいるわけですね、炊飯器のボンちゃんっていう炊飯器がいて、番組で名前を付けられてる。でボンちゃんとしてVR を楽しむみたいなね、よくわかんない、よくわかんないっていうんですかね、ねえ、まあ360度の空間でございますけども、まあラジオの収録現場でブースがあってみたいなね、ちゃんとしたラジオの収録現場で、もうラジオバカとしては鈴木アナさんがなんとか花森ゆみさんが手元でなんか原稿になんかこうを読んでるわけですよ。ラジオの現場なんでね、あの原稿には何が書いてんだろうってちょっと目を凝らしちゃったりしてねもうどっちかというとそっちの方に目がいっちゃうっていうねなんだろうな、まあもう開口一番ラジオバカが発動するわけですよね。まあそれはいいや。で VR の内容としては、まあ二人が近かったっていう二人が超近いっていうね、話はちょっとこれに尽きる話ですね。めっちゃ良かった、めっちゃ良かったとしか言いようがないですね。もうこれはもう行った人じゃないと分かんない話ですけど、もう語彙力を失いますね。まあそれはいいや。それでまあVR の話はこんな感じで、まあまあ、あーんって食べさせ、どや焼きを食べさせてくれるみたいな。ね、すごい、よくわかんない。よくわかんない。俺炊飯器なのに、なんだろうこれっていうね。なんだろうこの感じみたいなね。のは VR があって、で、松江里子さんの虹ラジもあって、始まって、声が聞こえるけど、どこだみたいなの思ったら、もう180度真後ろにいるっていうね。こっちこっちって。 いうので、あれね、その2周目行ってたらもう後ろから来るんでしょって思って、もういきなり後ろ向くみたいなことできたんですけどね、ま、なかなかこうあれだったなっていうので、蒲郡のこう 橋渡って神社があってみたいなところに行くみたいなのやってたんですけどね、うん、まあ松井さんをずっと眺めるというよりは周りの景色も楽しんどこうと思っていろいろ見ましたけどね、うん、まあそれで、まあ空も綺麗ねみたいな、よく晴れてんねみたいな感じの真上を見上げたら、そう空が広がってますからね、うん、そういうのとかね、ちゃ、まあ、VR の初めての、よくよく考えたら初めての VR なんですね、人生初のゴーグルをかけた VR は初めてで、ああこういう感じでね、VR 初体験でございましたね、人生における。あとゲームコーナーとかあったけど、あれはもう説明するのもなんか言葉じゃ説明しづらいなと思うんで、割愛しますけど、温泉戦争ですよね。温泉戦争ってことで、あのここに、あの温泉戦争の前に、あの、まあ、いろいろまたリスナーさんとかとおしゃべりしてたわけなんですけど、でここにあのツイキャス見に来てるカモリサさんって方が、チケットが2枚余ってるというので、で、まあ、1枚はこうその集まってる人で1人持ってない人がいたんで、その人に譲るとして、もう1枚どうしようって思ったら、まあ、ネトファさんって方がね、会場に今向かってると、チケットは持ってないけど会場に向かってるっていう話をツイートしてたんで、あちょうどそうだね、トバさん見るのにあげたらね、1枚はけるんじゃないかって思って、そこであのネトファさんに声をかけるっていうね、でありますよ、来てくださいっていう風にねいう風に言ったら、あの来るわけですけどね、いつもまあネトファさんっていう人はねあの人はね、なんか遅刻をする人、まあまあそんなね、下くじしてるわけじゃないんですよね、それはそうなんですけど、ちょっと間に合うかなっていうレベルだったんですけど、まあ、蓋を開けてみたら会場が30分遅れるっていうね30分遅れちゃったもんだから、会場30分遅れだったから、結局のところネトワーズは間に合っちゃってるっていうね、間に合って並べれてるっていうねやつなんですけどね、無駄にならなくてよかったです、本当に。まあ、はあ、よかったというお話で、でそれでまあ温泉戦争の話をここからはちょっとしていきますけどもね、温泉 VS ワグっていうタイトルがついてて、で温泉の番組とウェイクアップガールズが戦うっていう、もう こんだけなんかタイトル見るとワグちゃん完璧にかませ犬なんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、まあまあまあ一応その温泉戦争の話をちょっとここからしますよ。まあ、で温泉戦争もまあもうちょっと説明すると、司会が荻原秀樹さんと、立花立花さんっていうこの2人がやるっていうので、で温泉チームからはダレラジっていう番組と松江里子の虹ラジさんと、もぐもぐコミュニケーションズと、藤田茜シーズン1っていうこの4番組だから、もう出演者としては藤田茜さんと、花森由美、鈴木愛菜で、松江里子さんで、さっきのダレラジの3人ですよね、駒形由里さん、野村かな子さん、角本飛鳥さんっていう、この7人とウェイクアップガールズの7人で対決するっていう、話なんですけど、まあなんすかね、最初がなんかクイズコーナーから始まって、クイズを答えてもらうのが、ダレラジの3人、温泉チームからはダレラジの3人で、ウェイクアップガールズからは A の愛さんと、山下奈々美さんと、奥野かやさんというこの3人の3対3でクイズ対決をするっていうので、クイズとして出てきたのが、ジャンルが3つあって、2017年の出来事 とアイドルと松岡っていう、この 3つのジャンルがあって、松岡って何っていう思うんですけどね。でそので、2017の10、30、50っていうね、点数がね、あったりとか、アイドルの10、30、50で、松岡の10、30、松岡ハンバーグっていう、もう、おかしなカテゴリーが一つあるぞっていうね、松岡ハンバーグってなんだというのがあって、しかもこの、ステージイベントは、可愛いポイントもプラスでつきますというね、のを言われてて、そう、可愛いのは、あの、可愛いアピールを、することで、会場が可愛いって感じで、お客さんが湧くと、SE が、可愛いって SE がなるんですよ。それがまた、立木文彦さんのね、立木文彦さんの SE というか、ボイスで、可愛い、 っていうのと、まあまあっていうと、めっちゃ可愛いっていう言ってくれるっていうね、立木文彦さんの3段階のね可愛いボイス SE が鳴り響くっていうね、やつなんですよね、その可愛いさポイントも後々加算されていくっていうね、システムで、そのでクイズコーナーが始まるわけですよ。でまあ一つ目が、アイドルの30を開けるわけですね、まあ、ちょうど真ん中だしみたいなんでね、アイドルの30で出たのが今年、今年じゃない去年か2017年の、写真集で一番アイドルの写真集で一番売り上げが良かったのは誰だったみたいなね、のでなんだっけ結局白石麻衣さんだっけね、乃木坂の人もうそこら辺さっぱりわかんないからね、おじさんそこら辺のアイドルに関してはよくわかんない。白石麻衣さんの写真集だっけな、があの結局売り上げが良かったっていう話だったんだかな、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけどね、乃木坂さんでしたっけね、そこら辺のあので、それで両者正解なんですよ。そこそれは両者正解で、その後両者正解なんですけど、誰らじさんの方かな、ハートマークとかつけてて可愛さアピールをそこでなんか してて、で可愛いってなんかせこいなって思ったんですけどね。でまあそのなんていうんですかね、まあアイドルの問題両者正解で、次にやったのが2017年の50、を選んで野村さんが選んだっていうので、選んだんですけど、それで出たのがプレミアムフライデーとは何ということどういう意味でしょうかっていうねどういう意味で設けられた制度というかね、やつでしょうかみたいな、話してて、まあ結局はなんか2人どっちとも経済の活性化とか、そのお金を使うようにみたいな、もうまあその経済の循環みたいな話をね、書いてて、でまあ、答えとしては、まあ、お金を使ってるみたいな言い回しだったら OK みたいなので、どっちも正解だったっていうね、これもまたどっちも正解っていうので、でこのあとさてどうしようかと、ウェイクアップガールズさんどうしますみたいなね、話で、山下奈々美さんが選ぶわけですよ。じゃあ松岡ハンバーグってってなんか、荻原さんもなんか司会者として、ちょっとスタッフがざわついてますけど、いいんですねっていう。ので、まあ、普通だってそこ、松岡の銃とかじゃねっていう。ちょっと松岡っていうジャンルが異質すぎて、よくわかんないんだけど、松岡ハンバーグ、いきなり来るみたいなね。で、松岡ハンバーグ、VTR が届いてます。この人からですってので、松岡吉嗣さんですね。松岡吉嗣さんから、さて、この松岡ハンバーグとは一体何でしょうかっていういきなり松岡ハンバーグって何っていうで、まあこれも会場の人もなんかほとんど分かってないっていうので、なんかステージの上でも藤田茜さんが唯一分かってたみたいなね話で、これなんだろうっていうので、結局なんかこう、まあいや、ワイクアップガールズさんは、ファンの総称なんじゃないかみたいなのとか、なんだろう、言ってましたけど、結局のところ正解の方を、まあ、また VTR が流れて、松岡吉嗣が言うわけですよ。正解の方は、私が3月から始めるラジオ番組のタイトルです。知らねえよ。そう、知るわけねえじゃんっていう。思いましたけどね。それでまあ松岡ハンバーグですっていうね、情報解禁がそこでなされたわけですよ。でまあそっからがまた長いわけ。そっからずっと一人喋りをうだぐだぐだ松岡吉嗣がするわけですよ。で僕もねやっていこうかなって思うんですけどねみたいなので、ずっとカメラに向かってこう一人で突っ立って喋ってるわけで、で手持ち無沙汰なのかなっていうね、手がめちゃめちゃ動いてるっていうね。でそれをなんか演者がみんな突っ込むっていうのとかね、長いなこいつみたいな。もう言いたい放題ステージ上でみんなが。でまあそんなね、松岡ハンバーグがね、3月から始まりますっていう、お話だったんですけどね。 なあ、これまた面白いのが、一人喋りのね、松岡義嗣のね、番組が始まるって、温泉でね、温泉さんこんなに番組増やして大丈夫なのかねっていうのは思うんですけどね。でこの後その次が、食レポじゃねえな、なんだろう、まあ、食べ物対決です。でヨーグルトが10種類ぐらい出てきて、でこの中からどれを目隠しというか、まあ、ヘッドホンして目を隠す状態で、何をどのヨーグルトを食べたでしょうかみたいなのを当てるっていうね、やつっていうのがありまして、でこちらは、もぐこみの鈴木愛奈さんと花森由美さん、そしてウェイクアップガールズさんからは食べ物といえばこの2人みたいな感じで、高木美優さんと、田中みな実さん、この2人が選ばれたわけですけどね。まあダイソン高木だって、もう俺の好きな声優が2チームともどっちも好きな声優がいるぞみたいな推しがいっぱいいるみたいな、ジブリがいっぱいみたいに言ってますけどね、推しがいっぱいっていうね話です。でそのヨーグルトでどれを食べたでしょうかみたいなのを当てるっていうやつなんですけど、これはまたね口じゃなんか説明しにくいんですけど、まああれですね、 R1 とか R1 じゃないか、まあ、R1 だよね、とかいろいろなんかこうヨーグルトがいろいろある中で、食べてみたいなやつなんですけ ど最初にあのウェイクアップガールズさん先行で、でユミとアイニャがあのヘッドホンして、ヨーグルト食べさせられるみたいな、感じだったんですけど、でヨーグルト どうしようかな、これも説明しづらいな、なんかこう90秒、90秒選ぶ方は90秒で、食べさせられた方が、どれだったかを会議するのが120秒与えられてますよっていうので、これでも先行の方が有利なんじゃねえかっていうのはちょっと思うんですよね。だってヨーグルトめちゃめちゃ食えるじゃんって思ったんですけど、まあそれででユミとアイニャが食べさせられて、それでじゃあ選んでくださいっていう感じで、まあ、観客もそこら辺空気読んでるんですよね。言わない、もうシーンってしてますよ、これだこれこれみたいなの歓声もあるわけもなく、もうよくできた客だなっていうまあそれが普通なんでしょうけどね。それでまあ選んで2つに絞ったんですよね。まあこのもぐこみチーム2つに絞りましたというので、じゃあ選んでくださいどうぞみたいので、こっちと思わせてこっちみたいなんで、花森さんが選んじゃったんですよね、そっちの方で。そでまあ蓋開けたら、実は最初に選んでた方だったっていうね、このあれがなければな、それがちょっと後々響いてくるわけなんですけどもね、実は、まあそれでなんだろうなでそれで攻守交代で、またこっちもぐこみ側がどれを選ぶみたいな話をするわけですよ。その間ヘッドホンをしてるわけですね、ワグちゃんの二人が。でこの時にはウェイクアップガールズの青山さんがこの時に悪口言ったら聞こえないんだよねっていうなんか暴露しようかなみたいなことを言ってましたよね。バーカバーカと仲間あれするっていうねあれ微笑ましかったけどね、超面白かったよね。そこの、高木美優さんと青山芳乃さんは、まあ、そのいわゆるメンバーの中では最年少で、ビジネスチルドレンだと言われてますからね、この2人は。その2人の関係性とか見れたから、ワグちゃんはね、ワグちゃん好きとしても良かったんじゃないかなとは思うんですけどね、でまあそれでまたね、このユミちゃんが作詞なわけですよ。こう食べさせたのは何ていうかね、何を選んだでしょうかで、結局ワグちゃんも外したんですけど、あなたたちがさっき食べさせたものを私は食べさせましたみたいな花森さん作詞やなーって思いましたね。まあそういう感じで引き分けですよ、ドローって感じでね。その状態でなんだっけな、途中経過みたいな状態で中間発表ですドンっていうので、まあ点数は同点なんですけど、可愛さポイントに関しては温泉チームの方が実はちょっと稼いでたっていうね実はちょっと稼いでるっていう状況で、可愛いポイントは、これ可愛いポイントがなんかこうスタッフのさじ加減なのはまあいかがなもんかな、まあまあそうなんですけど、温泉チーム濃すいねっていう濃すく稼いできてますよねみたいなのを荻原さんが言ってましたよね。濃すいなんてそんなことないですよって松井さんはね言ってましたよね。で何だろうな、 でこの次がもう可愛さポイントを取りかすりまくるコーナーということで、なんで温泉チームから藤田茜さんが出て、でワグチームからは山下奈美さんが出るっていうので、あの、まあ、可愛さアピールをするわけなんですけど、1から5番までのくじ引きがボックスに入ってて、なんだっけな、結局あの、キャラクターとシチュエーションに分かれてて、まずキャラクターを1から5の間で引くっていうので、1から5に何があったかっていうと、だそのなんだっけな結構 アイドルとか、そうね、いろいろあったんですけど、5番が自由に設定可能っていうのと、あと、シチュエーションの方が異世界に飛ばされたとか、放課後とか、なんだっけな、いろいろあったけど、まあそれも5番が自由に設定可能っていうやつで、だったんですけど、でそれであのまずお手本として鈴木愛奈さんがっていうね、あざかわ選手権の2位だった鈴木愛奈さんがっていうので、アイニャがこうで、藤田茜さんがそこで妹キャラがいいなっていうのであのリクエストするわけです。でアイニャに妹キャラをね、させるっていうね。でお兄ちゃん一緒に寝ようみたいなことを言ってくれるわけですよアイニャが、かわいいって、もうこれもうかわいいリミットを振り切れますよね。僕とワイドック君がもう僕とワイドック君揃ってかわいいって叫んでましたよね。そこでもう立木文子さんが判定するわけです。鈴木愛菜めっちゃかわいいって、もう鈴木愛菜っていう素材をね立木文子さんが撮ってるっていうあたりで超面白いんですけどその時点で超面白いんですけどね、まあ個人的にはね超面白かったんですけど、めっちゃ可愛いってなってイエーイって、まあそんな感じなんですけど、でそれでなんか藤田茜さんと山下奈美さんのか、まあいろいろやってたなっていういろいろやってたなとは思うんですけど、なんだろうな、そこまでなんだろうな、多分 もっとなんか他の人がレポートで上げてると思うんで、ちょっと覚えてないっていうか、いろいろあってちょっと断片的にしか覚えてなかったりはするんですけど、なんだっけな、でそれで山下奈美さんが引いたくじで アイドルが異世界に飛ばされたみたいなシチュエーションで、アイドル異世界飛ばされたのは藤田さんが違うやつがあったりとか、山下さんが自由に設定できて異世界に飛ばされるっていう設定だったんですよ。で自由に設定できるのに何がいいみたいなので、な会場からリクエストを募集するみたいな感じだったんですよね。で幼女ってね幼女が異世界に飛ばされるみたいな設定でなんかこうやるみたいなので、うわあそこにモンスターがいるとか言って、あのワグちゃん側を見るっていうねでなんか皆さん守ってくれますかっていうお客さんの方に向けて、うおーってあの山下さんの小悪魔感すごいなっていう狡猾やなと山下奈美小悪魔感をあのステージ上で見れたのは面白かったなワグちゃんをモンスターに例えるのは超面白かった。今度山下さんがなんかパーソナリティの時、山下さんそしてモンスターの皆さんこんにちはグーって、ね、あのメールの文末それ文の頭それにしてなんかメール送ろうかなって思ったぐらいねちょっと思っちゃいましたよね。こんにちはグーって感じで、ね、送ってやろうかなって思ったんですけどね。なんかそんな温泉戦争の話で、そうね、まあまあその可愛いポイントをどれくらい貯めたのかはもうほんとスタッフしか知る由がない話なんですけど、うんね、なんかポイントはね貯まりましたというので、で次は歌対決ですというので、歌を歌う対決がこの後あって、それが温泉チームからは松井絵理子さんと駒形ゆりさんが歌って、でウェイクアップガールズチームからは吉岡真由さんと青山芳乃さんっていうね、もう真由氏とヨッピーっつったらもうワグのセンターとリーダーっていう関係性の2人と、だからその温泉チームからもう歌の上手い2人ですよ。ここは鈴木愛菜だろうみたいな声もありますけど、まあその鈴木さんの声はねもうちょっと歌声に関してはもうちょっとなんかこうね、聞きたいです、それは聞きたいさ、それは聞きたいけど、なんだろうな、まあ、温泉祭りとしては以前も松井絵理子さんと駒形ゆりさんでデュエットをやってたみたいなのがあったんで、まあその流れでまた今回も駒形さんと松井さんで、デュエットをするっていう形なんだったんだろうなとは思うんですけどね。でまあ 駒形さんと松井さんが、チョイスした曲っていうのが、クラリスさんのコネクトっていうマドカマリカのオープニングですね、クラリスさんのコネクトを歌ったわけなんですけどね、まあこのクラリスのコネクトを他の人がカバーするっていうのはもうこの前12月に名古屋行った時に天宮空さんのライブを見に行ってそこでもコネクトをやってたなーっていうね天宮空さんがコネクト歌ってたわそういえばっていうねのを思い出しながら松井さんと駒形さんの聞いてましたよね。なんかその振り返れば仲間がいてのところで座ってる温泉チームの方を向くっていう松井さんのあのエモさねエモいってあんまり使わないけど僕もあそこら辺はすごい良かったなと思いますね。そういうのいいなっていう思いますよね。でかと思ったらもう次ウェイクアップガールズさんの方はヨッピーとねマユシーが歌った曲っていうのがこれまたクラリスさんっていうねクラリスのカレンだよ月日だよ的な感じでねやってて内緒の話っていうね、これはなんだってな偽物語か偽物語のエンディング内緒の話クラリスのを歌うんですけどもう冒頭からちょっと青山さんが外すわワンツースリーのところへんがグラグラに なるけどまあその中身としてはちゃんとすっげえ良かったっていうかなんだろうなそのマユシーも可愛いというよりはどっちかというとかっこいいっていうタイプなんでで可愛いのが苦手なタイプなんですよね。だから可愛いポイントに一番向いてない人が一人ステージ上に紛れ込んでるぞっていうのは思ったんですけどそのまあまあそのなんだろうな2番の歌詞でさっきからあの制服の子がで気になってんのバレバレだよってマユシが言ってその後に私が近くにいるのにっていうのがあってそこで私が近くにいるのにそれってどういうつもりなのっていうのをその詰め寄るっていうねヨッピーがマユシーに詰め寄るっていうのがその2人の関係性もすごく映り出されててもうワグちゃんのファンはもうすごくそこら辺歓喜してたというかめちゃめちゃあそこら辺はすごかったというかもう本当にワグちゃんかませ犬なんかじゃないよ本当にすごかったよっていう本当に思うんですよ。僕はもうどっちかというとやっぱり色眼鏡的にはもうアイニャンを押したいしそのね言ったらこうこの温泉戦争勝った方には150万の予算がこう与えられるっていうのはちょっと冒頭で言っててだからそれはね番組予算としてこう150万そりゃ欲しいよ温泉チームとしてもらいたいよ。それでワグちゃんに関しては申し訳ないけどなんか負けてほしいとは思ったけどあれの歌を見るともうワグちゃんもいいなっていう歌ってる、2組もすごかったけどあ全力でペンライト振ってるミニャミにも目を奪われてたとカモリサさん確かにそれはもう本当にそうだと思います。本当にこうアイニャとかもペンライト振ってそうアイニャとかユミミがこうもうペンライト振ってたりとか側で応援してるっていうね、いうシチュエーションがあったんですけどねみんなうちわとか持ったりペンライト持ったりして、そのみなみねその田中みなみさんもブログで書いてたなっていう話なんですけどもう単なるオタクになってたっていうねのは後々ブログでは語ってますけど温泉戦争に関しては、まあそんなねまあみなみさんもまあ確かにそうでしたけどねまあそのワグちゃん良かったなって思ったら実はもう一曲ありますともう一曲ありますっつってまたその松井さんと駒形さんが来るわけで今のですらすげえ良かったのに今のですげえ良かったのにもう一曲あんのマジでっていうこのねお値段以上ですよニトリじゃねえけどお値段以上ですよこんな温泉戦争やべえなっていう話で2曲目がなんだっつうのが話で披露したのが君の知らない物語っていうね松井さんと駒形さんでここに関してもねいろいろ多分言いたいことあるでしょう。松江里子さんファンだったら、ね、神谷奈緒じゃねえかとね神谷奈緒さんがねアイドルマスターシンデレラガールズの神谷奈緒さんがアイドルマスターのなんかカバーソングで君の知らない物語をカバーしてるんですよ。だからまさかこんな形でまた聞けるとはねっていうのでこれ多分松江里子さんファンはすごい歓喜したんじゃないですか。やっぱこうプロデューサーさんはねやっぱ神谷奈緒プロデューサーとしてはと思ったんですけどねそんなもんまでね聞けちゃってね僕はもうすごい来てよかったなといやよかったとこれでまだワグチームもう一曲あるんでしょっていうので な、これで披露したのが逆光のフリューゲルですよ。これシンフォギア、戦記絶唱シンフォギア第1話で、高山みなみさんと、水木奈々さんの2人が披露した曲なんですよ。このツバイウィングっていうので、風鳴り翼と、な翼と奏でっていうね、2人でツバイウィングっていうのがあってっていうので、逆光のフリューゲルっていうのがあってっていう、これはねなかなかこうな生でもめったに聞けないっていうか、生でも多分披露したことないですよ。高山みなみさんがあの、ね、シンフォギアのライブに出たこともないですし、だからこう披露されたこともあのぶっちゃけ全員バージョンっていうのが3期で披露されたっていうぐらいなんで、それでようやくなんかこうステージ上で披露されたかなぐらいなんですけど、そういう曲をだからカバー曲として、めちゃめちゃいいなと、いい選曲だなっていう話ですよ。ワグちゃん の, あの歌唱力も相まって、しかもなんかこう朝の朝当日の朝7時からカラオケでなんか練習したって言ってましたからね、この2人ワグちゃんのマユシヨッピ、マユヨッピですよこの2人が、ここら辺もまたあのすごい良かったなというか、逆光のフリューゲル聞いたわけですけども、これでまたそれでまあ結果が出る間にワグちゃんにもワグちゃんの曲も聴きたいなーっていうのを松井さんが白々しく言うわけですよ。台本に組み込まれてるのか何なのか分かんないですけど、みんなも聴きたいよねって言って、ワグちゃんがねで曲を披露するからちょっとスタンバイをするっていうので後ろに行くっていうの でその間に温泉のいろいろなんかこうお知らせしましょうっていうので、お知らせが始まるわけですよ。15周年企画っていうのでを発表するってことで、温泉が15周年で何をするかみたいなのをちょっと発表するっていうので、27時間ニコ生をやりますというのを、この前10周年の時に24時間のニコ生をやってたんですけど、これがあの3時間プラスの27時間でニコ生をしますみたいなの でもちろんこのステージに立ってる皆さんにも何かしらの協力をしていただきたいなみたいなことをなんか言っててお、なんか27時間なんかやるんだへーみたいな、まあユミフィリとアイニャがまたやってくれるんだったらいいよなみたいな、ニコ生やってくれるなら面白いなっての思ったんですよね。まあそんなこんなで、あとなんか新番組が始まりますみたいなので、温泉キングの番組ですみたいなので、そう温泉キング復活ってので、温泉キングっていうのがただそのマスコットみたいな、温泉のラジオ番組のマスコットというか、なんていうかキャラクターとして温泉キングっていうのが存在してて、それが下野紘さんだったわけですよ。で温泉キングの番組が始まりますってね、4月から始まりますみたいなので、でそれではお呼びしましょう、温泉キング下野紘さんですって、聞いてねえよ下野紘くんのって下野紘に出てきてさ、怖い、びっくりしたね。下野紘をめちゃめちゃ近くで見れてびっくりしちゃったお見れると思ってなかったから。でも下野紘にも可愛いって下野紘可愛いってね、お客さんがね言ったりしてました。下野紘若いなって、めちゃめちゃなんかこうね変わんねえなーっていう思いますけどね。下野紘さんすげえな、やっぱもう近くで見るとすげえな、あポプテピピック出てた人だっていう俺思いながら見てましたけど下野紘さんに関しては、下野紘さん出てて、でまあその、温泉キングの番組ってことで、やっぱもうステージに立ってる皆さんにも力を貸していただきたいっていうか、巻き込まれてますね皆さんっていう話してて、温泉キングっていうのがまあいて、将軍っていうので檜山信行さんとかがいてなんかこういろいろ言うんですけど、やっぱこう他にもねキャラクターをねなんか作りたいって思ってるんでみたいな、やっぱこうステージにいる皆さんにもね協力していただけたらなみたいなことで、まあすごい温泉の巻き込まれ方をしてましたね、温泉チームの、だからまあそのよかったね、やったねアイニャ仕事が増えるよっていうことをちょっと思ってましたよね、おいやめろってねいう話です。で下野さん出てちょっともう だいぶ時間が押してたみたいな感じでね、いつになっても出番来なかったからアプリゲームやってましたよみたいな感じでね、こう下野さんも面白い方だなっていう ね相変わらずね、もう温泉キングの番組聞こうってこんな歴史的瞬間を目の当たりにしちゃったんだから、もう温泉の、ね、キングのラジオも聞こうよって思っちゃいましたね。松岡ハンバーグももちろんですよ、聞きますよ、もうそれはもちろん もう聞こう聞こうと思って、まあそんなね、話で、で下野さんはこれ でまあ一旦また出てったと思ったら、次ワグちゃん入ってきて、今さっき太田さんの声したよねって、まあウェイクアップガールズのアニメで太田さんっていうキャラクターをあの下野紘がやってたっていうので、ね、あそういえばそういう関係性もあったななんてことを思いながら、で衣装で登場してきて、ワグちゃん衣装で登場してきて、これがまたなんかこのデスマーチから始まるでかいなんちゃらあのやつです なんだっけなってタイトルまでは本当に思い出せないんですけど、デスマーチから始まる異世界競争曲か、あそういうあのアニメの、エンディング曲で好きのスキルっていう曲があって、それを披露するっていうんですけど、まあこれまた人前で披露するのは2回目じゃないですかっていうねぐらい、すっげえ貴重なのが見れて面白かったですよね。好きのスキルすげえ好きだわ、いやいいなって思いながら、あのオレンジのペンライト振りまくってますけどね、やっぱ高木美優なんだよなーなんて思いながらやっぱり高木美優だよなーって思いながら、そんなこと言いながら今日のニコ生見てねえじゃねえかっていうね、俺今日のニコ生見れてねえやんって思いながらね、あの高木美優ちゃん一番好きですね、ウェイクアップガールズの中ではみたいなねことはちょっと思ってますけど ねそんなこんな見ちゃっていいのみたいな感じのまですっごい盛りだくさんの、それで結果発表って浜田雅俊風に言いましたけど、結果発表はね、それで して、イベントで、これがね結果的に、あ結果発表の前にそうか松井さんとかがもう言うわけですよ、もうこれ同点でよく引き分けでよくないですかって、予算もうもうなんか結果とかもうね見なくていいじゃないですか、いいじゃない、もう平和的に行きましょうよみたいなことを言い出すわけですよ。まあもう僕としてもまあもうそれでいいやっていうふうに思いましたよね。ワグちゃんも本当頑張ったし、もうこんなもん予算折半でいいじゃないかって、結果発表なんかいいじゃないか、でも温泉チーム勝ってほしいけどなっていうふうなことを思いながら、で結果発表としてはふざけたら同点でした同点だったんで、結局のところ75万を山分けっていう、75万ずつ山分けっていう形なんですけど、ちょっと待ってほしいんですよ、ちょっと待ってほしいんですけど、これワグちゃんが75万って割にゃっていう、ちょっとで温泉チームの方は4番組あるわけですよ、4番組で75万なのと、ウェイクアップガールズとして75万ってのはちょっとなんかこうこれどうなのってちょっと思いましたよね。まあまあまあまあ全然もらわないよりはいいのかなっていうことは思いますけど、まあこの予算で何ができるかっていう話ですよね。さてさてどうなるかなと、さてこっからなあ今後どうなるのかなと思いながらね、まあそれで、15万の使い道に関してはまた今度なんかいろいろなんか他にもあの予算の使い道として75万で、使い道はまたハッカドールさんの方アプリの方で、あのまあいろいろ挨拶とかもしますんでねみたいな、そのイベント後の、コメントとかはそちらの方で見ていただけたらみたいな、今出てるんですかねハッカドールさんの方でね。でそのよくよく見たらそのワグちゃんの並びがハッカドールになってたりしてて、そこら辺も面白かったですけどねあちょっと反応してるなっていう、あそこら辺ハッカドールの1号から3号が並んでるやみたいなことをね思ったり、そこら辺もちょっとした小ネタみたいな感じでちょっと面白かったですけどね、そんな感じで見れたらなと思ってたんですけど、でそんな温泉戦争でございましたって感じなのと、でそれ で終わって、まあちょっとゲームとか楽しんだりとかまたして、 VR もう一回やりたかったんですけどね、 VR 全然もう一回ができなくてちょっと残念だったなと、行ってもよかったんですけどちょっと並んでたんでねっていうのと、ちょっとお時間だったなっていうね、みんな帰り出してんだもんな。でそうだ、そこでサブステージであのブレンド S がやってたっていうのはね、ブレンド S 見に行こうっていう、もう全然見に行けましたね。なんかすっげえ混んでんのかなって思ったら、そのイベント後でちょっと本当なら始まるぐらいにはもう入れたはずなんですけど、もうだいぶ30分以上押しちゃってるもんだからもう終わりがけなんですよ、ブレンド S のイベントも。でブレンド S 見て、あ紀藤ちゃん、紀藤あかりさんと春野あんずさんと、徳井寅さんが いらっしゃって、でもここでまた見れるのがねすごく良かった、紀藤ちゃん見れて良かった 北上さん、あと春野さんも僕すごくあの最近ちょっとあのブレンド S 見てて評価してて、あのラジオとか聞いてて、あの子はすげえな、伸びるぞって、今後なんか下手したら化けるぞって思ってますよね。春野さんのなんか一人喋りのラジオとかめちゃめちゃ聞いてみたいですよね。葛飾 FM あたりでやってくれませんかね。すごく春野杏子のラジオ聞きたい。ちょっと思ってます。密かに思ってます。そんなね、で、あとなんだ、もう一枠いくか分かんないですけど、ちょっと久しぶりすぎて長く喋ってますけども、で、あとなんだろうな、で、サブステージ見て温泉祭りをだいぶこれでゲームコーナー、はい、行って、まあ、福引きをいろいろ回すわけですよね。福引き回すけども、これがね、サイン入りとか当たんないわけね。全然当たんないよ。まあ、当たんなかったですけど、その、ワゴンの中から好きな DJCD を持ってっていい、みたいな。のがあって、それでなんかウィクロスのなんかラジオ CD があったんで、あ、伊藤静香さん出てるし、それちょっと顔撮ろっかなっていうので、撮りましたけどね。なあ、結構でも中古価格でも2000円ぐらいするみたいなんでね、あ、これ売ったら面白いなって。売れるな、これ取り込んで、あと売ったら全然いけるわみたいな思ってますけどね。またよからぬ話が、まあ、そんなよからぬね、感じのことを思ってますけどもね。あとそうね、それでまあ、あとなんだろう、チア男子っていうラジオのあの DJCD もあの手に入れましたよ。それに関してはなんだろう、いろいろゲストが出てて、杉田智和とか いたから、これ面白そうだなって思ってちょっと手に入れましたけどね。チア男子っていうラジオの DJCD、っていうのと、あとくじ引きの外れみたいなので、なんかジョジョのラジオのステッカーがあったりとか、撮ってないですよね。あとモグコミとダレラジのお米がありましたね。もう完全に、いつのだよっていうね。ダレラジとモグコミのお米の収穫とか2016年の秋にしてた気がするんだけどなみたいなことを思ったりはしてましたよね。検索したら出るんじゃないですかね。なんかこうダレラジで検索したら出るんじゃないですか、 YouTube でね、あのモグコミダレラジ、コラボ企画温泉文化祭のためにみたいな、あるんですよ。温泉文化祭2016が11月の、16と20日に開催されたっていうので、そこのお渡し会の時にお米を配布してたんですよね。そのお渡し会じゃなかったかな、そこでなんかこうカレーを食べたらお米がついてくるんだっけ。よくわかんないですけど、そういうのであのでしか手に入らなかったお米がっていう、1年半越しに手に入るっていうね、くじ引きの外れの福引きの白玉の外れ景品でお米が手に入るっていうね、本当はね、あの飾られてるサイン色紙とかもあったんですけどね、それも欲しかったんですけどね。例えばなんだろうな、そのもぐこみとかダレラジとかあって、イヤホンズとかもあったわけですよ、ウェイクアップガールズさんとか。それはもうなんかこうサイン色紙もらえるんだったら、モグコミかウェイクアップガールズあたり欲しいなと。ウェイクアップガールズとか7人のサインですからね、そりゃ欲しいわ。そりゃ7人分のサインだったら欲しいわなっていう思ったりね、数で欲しいなって思っちゃうわけですよ。声優のサインの数で欲しいって思っちゃう人間ですけどね。まあそのそれであのあとまあイヤホンズがあって、で結構ねイベント終わりでだいぶ品薄状態で残ってたのが、いろいろチェインクロニクルのラジオとかあったんですけど、長久さんのサインがね残ってたわけですよ。長久ゆきさん単体のね焼き鳥のラジオ番組の、焼き鳥は塩ですかタレですかっていうのラジオの、色紙が残ってるわけです。これに関してはしょうがない。イヤホンズで3人分のサインがあったから、そっちが先にはけちゃうもん。それはもうしょうがないです。長久さんの、でも長久さんのサイン欲しいなって思ってちょうど回したんですよね。なかなかこう、あれもね、福引きもね、あのポイントカード1枚500円で売ってて、あのアトラクションとかを楽しんだらあのスタンプ溜まって、で6個スタンプ溜まって1回福引きができるっていうやつなんですよ。でそのアトラクションもねいろいろあったんですけど、イヤホンズスロットとか、ウェイクアップガールズの神経衰弱とかいうのとか、あとそう射的があったりとか、ダレラジクイズっていうのがあったんですけどね。僕のおすすめはダレラジクイズでしたね。あれはもう本当にあの 番組にあんまり関係のない、あの番組関係あるのとかなかったりとか、ほぼ関係のない問題でしたね。なんかこういろいろ、なんかこうなんだろうな、四国の都道府県であと一つはみたいなので、三択が出てくるわけなんですけど、もうなんかそれがまた愛媛、香川、徳島、もう一つはっていうもう俺の出身地高知みたいな、うん、高知県がね、あったんですけどね、間違えたやついたな、誰だっけみたいなもう許さねえぞみたいなね、思ってますけどね。そういうのがあったりとかね、駒形ゆりさんは熊に似てますけどみたいな熊といえば、どうするのが、目が合った時はどうするのが正解でしょうみたいなので、なんか後ずさるみたいなのがあったりとかね、あと冬の大三角でもう一つなんでしょうみたいなね、あったりとかしましたけどね、そういうのとかで、あとそんなんがあったと思ったら、誰の構成作家の名前は誰でしょうみたいな、負荷は誰でしょうみたいな、負荷は元気だよ、うん、そういう分かってないとダメなやつとかね、あったりしましたけどね。でその3問出てくるんですよね、そういう問題がいろいろあって、3問全問正解すれば 6ポイント全部貯まるっていうね、6ポイント貯まるという話で、だからその貯まるから、あの誰味クイズはおすすめでしたけどね、うん、今なんかこう他のやつがキャスし始めたなっていう競合他社がキャスし始めましたけど、関係ないですね、もうすぐ終わると思いますけどね、こんな感じで、アトラクションも楽しんだ、温泉祭りでございました。ぶっちゃけもうちょっとなんか展示物とか見てもよかったかなって思ったんですけどね、ちょっと見れてないにじらじの展示物とか見れてないです、ぶっちゃけ。あの見とけばよかったなと思いつつね、ちょっともういろいろなんかそっちの方に足踏み入れれなかったな、そういえばっていうのがあったりとか、あとなんかそのもうコラボフードとかもすぐに売り切れちゃって、もうあの時に食べといてよかったなとか思ったり、もう本当にあのそのサイン入りちゃんちゃんことかすぐにね、もうだいぶ引っ張るだろうって思ったら、その前にあのもうお渡し会並んでる時点でもうちゃんちゃんこ売り切れてたしねちゃんちゃんこ消えてるって思った、展示されてたちゃんちゃんこが消えてたっていうね。あとね、あの温泉祭りに関してはどっからどこまでが写真 OK だったのかがちょっと微妙というか、そこら辺もなんか運営さんがね、そこら辺の注意もなんもなかったしなっていう。まあ普通に考えたらステージイベントはね、撮影とか禁止なんでしょうけど、何の諸注意もないから、ひょっとしてムービー回してもよかったのかなって、ダメだろって思いましたよね。そこら辺のね、ちょっと、あそこら辺運営さんどうなってんのかなっていう風なことをちょっと思ったりはしましたけども。なんか、いろいろ写真は撮りましたけどね、クラブフードに関してとか。だって、その、お渡し会とか、物販の方、だってカメラ向けようと思ったら向けれますからね。あの、コラボフードと隣り合わせなんですから、お渡し会と物販のところ、ブースが。あんなんね、ちょっと見ましたけどね、それこそコラボフードでちょっと、ところで、なんだっけな、物販のお渡し会で、畑沙子さんと、大野優子さんが、この花期間っていうアニメの、DJCD を買った人に向けた、あの、お渡し会っていうのをやってて、その見たんですけど、まあ、見なくてもねっていう。畑沙子と、ねえ、大野優子なんてマウスプロモーションですよ。街遊びでいくらでも見れるわと。ま、暴論ですね。街遊びで見れちゃうわと。思って、まあ、そんなにはね、ぶっちゃけまあ、一応は見とこうかなって思って見ましたよね。ラジオ聞いてるもんだから。ラジオ聞いてる人間ですから、まあ、そこら辺もまあ、見ましたけども、一応はね。うん。あと、また、まあ、喋っておくこと、そうね、温泉祭りのこの会場内で、アナウンスがあったんですよね。アナウンスしてたのが、大野優子さんとか、畑沙子さんとか、赤尾光さんだっけな、あと、近藤玲奈さんっていう、この4人の声優さんが、順番に、会場内のアナウンスとかね、あと落とし物をされた方がいますみたいなのとかね、言ってくれるんですよね。なんかこうすげえ、どこから見てんだ貴様、見ているなみたいなね、誰味のお渡し会の列の皆さん見えてますよみたいなお前どっから見てんだ、あのカメラかっていうねイエーイ見てるみたいな手振ってみたけどね何の反応もなかったわっていうね、なんかそういうアナウンスとかをね、声優さんがしてるみたいなのもあったりして、温泉祭り超 すごく面白かったです、ね、関東初進出でございましたけども、行ってよかったなと。これでもうなんか関東への行き方を覚えちゃったもんだから、これから定期的に行けちゃうなっていう、話はなったりなかったり。僕はもうここに関してももう行かないです。もう最初で最後というふうには一度思ってましたからね、そんなこと言っときながらアニメジャパンまた顔出してるみたいなやだな、未確認で進行形を見に行ってるみたいなね。いやー、そんなことはないと思うけどね。トリプルフィーリングがなんかこうや三者三様でなんかこうアニメジャパン出てるみたいなんで、おちょっと気になるけどなって。だからこういうのダメなの。だから次は皆さん徳島でお会いしましょうみたいな感じのことは僕は言ってるんですけど、あの皆さん、あの次はもう皆さんの推しがあの徳島来るようだったら徳島でお会いしましょうっていう風には言ってますんでね。もう事前に温泉祭りの現場ではもう鈴木愛奈さんの界隈の方にはちょっと言ってますよっていう話とかね。あとそうね、あとそれであとこぼれ話というか、なんていうか、とまたラジオネームをいろいろ言っていくとあれかなと思うんですけど、まあその、まあ、花森ゆみりさんファンの方とかもちょっとお話はしまして、ちょこちょこ温泉戦争の前ぐらいですかね、その時もあの並んでる時に、あこの人がこの人ですみたいな話してて、ちょっとそのおしゃべりしてたんですけど、あなた読まれすぎですよって一人言われた人いまして、言われまして、あのいやそんなつもりはないですとは言ったんですけどね。いやあれもすごい、あのひえーってひえーって認知されてるひえーって思いましたね。そんなつもりはないですよね。僕なんかその認知されてるつもり全然なくて、あの投稿してますんで、もう新人のペーペーでございますよ。こんな歴の長い新人いるかっていう話ですけどね。ねえ、すごくあの、未だにもう新人気分であの、投稿はさせてもらってます。もう、むしろ今が新人ですよ。もう今までは本当にあの、序の口でしたよ。本当に。まあ、そんなね、そんなこんなで、まあ、投稿ももうちょっと頑張っていこうかななんてことを思ったりね、しつつ、うん。まあ、それで、あ、そっか、もうちょっと飲み会の話しときます。で、温泉祭り終わったというか、まあ、そっから離脱して、まあ、帰って、まあ、もうちょっと時間あるんで、ちょっと、じゃあ居酒屋とか行きますかみたいな感じで居酒屋行って4人ぐらいでね、4人でね、集まってね、まあ、ちょっとそこら辺はツイキャスしましたんでね。なんだったら、前半後半あって、まあ、後半の方は、かろうじて、キャス残してるんでね、残ってますんで、保存されてる、何を喋ったかなって聞き直したら、ラジオ、初めて聞いたラジオって何でしたみたいな、アニラジって何みたいな話とかしてますんで、でよかったら、皆さん、ラジオネームの由来とか聞いてたりとかしてるんでね、よかったら皆さん聞いていただけたらなと思います。そこに関しては、キャス保存してますんで、まあそんなこんなで、楽しい一日だったなって思って、お土産も買ってね、なんか千葉で買ういろいろパイとか買ったんですけどね、千の葉パイとかいうのとか買ったんですけど、そっからまたね、一回新宿まで向かうのに東京駅行って、東京からし、東京のあのだいぶ歩きましたね。あれもまたデカルート君いなかったら全然分かんなかったと思います。本当に迷ってるなっていうレベルで、ありがたかったですけどね。それで途中でそこで東京バナナとか買うわけじゃなくて、東京バナナ全部東京バナナにしとけばよかったななんて思ったりね。東京バナナの方がじゃあか箱入りで800円とかぐらいだったかなあれな、あそこっちの方が安いじゃんなんて思いながら、千の葉パーよりこっちの方がいいみたいな思ったけど、でも買っちゃってるしなってちょっとそこは思いますけど、それでまあ時間なんとかバスタ新宿間に合って、帰ることができたわけなんですけどもね、そこでもうだいぶお疲れだったんですかね、やっぱ寝ちゃいましてね。居酒屋でアルコールちょっと入れてあってのもありますけども、バスの中で、ぐっすり寝ちゃって、起きたらバス乗ったのが9時45分のバスだったんですけど、起きたのが2時半ぐらいですかね、夜中の2時半ぐらいで、うわーどうしよう、充電できてないやって思って、充電またね、バッテリー、モバイルバッテリー2000円ですよ、2000円で貸し出してくれるっつうんだから、 モバイルバッテリーありますかってね、あの一回パーキング、そっからパーキングエリア止まった時にね聞いたわけですよ。聞いたら、あのもう全部なくなりましたと、全部バッテリーないですと。これはもう本当に、ああ終わったなと、終わったなと、俺のバッテリー、モバイルバッテリーもう持たないよと。もうあと 50% ぐらいだったんですけどね、そこでもう、あ、これでもう帰りまでしのがなきゃいけないのかっていうね、上をしのぐのかってね思ったんですけどね。まあそれで、ようやく帰ってきましたと。帰ってきて、そうだ、どっかコンセントないかなってコンセントないかなって思ったら、サークル K のところにイートインがあるんですね。イートインスペースがあって、そこにあの高知駅の近くのサークル K の、イートインのスペースにあののコンセントを使って、なんとかこう少し回復して、そこでなんかちょっとね、朝飯も食ってね、それでもう家に無事帰宅したってわけなんですけどもね、ここまででなんかまだこぼれ話とかあったかな。でもこんなもんですよ。でもディズニーリゾートライン入っての初めての経験ですね、でしたね。海浜幕張と幕張は違うっていうことも覚えましたね。まあそんな感じですよ。もうそれ以外はないな。これでもうおしゃべりは終わりですけど、一応これでまあエンディング入っていきますけどもね。あれですよ、またこれは一応一人しゃべりってことで、またちょっと編集して BGM つけて配信しますんで、このキャスはもう、まあ、皆さんだけの心にとどめておいたらと、またなんか後日配信しますんで、レコーダーも回してるんでね、レコーダー回してるんで、そっちの方でなんかこうあれしてますけど、それとまた、まあ、日付変わって本日になりましたけどね、23日、今回の、13時から、収録しますんでね、別ラジっていう、こっちが本編です。こっちはもう本当にあのただの一人喋りというか、もうねやつなんですけど、これでまあね、あの中だるみっていうか、なんていうか、もう中だるみじゃないな、中盤が一番盛り上がったね。ワイドッグお渡し会事件が一番面白かった、僕としては。もうこれであの別ラジってやってるんでね、よかったらそっちの方も聞いてくださいというね、もう締めに入ってますんでね、一人減りましたけどもね、そんなもんでもう終わりますよ。もう30分いかずとも終わりますからね。もう皆さん切っていただいても全然構わないんですけどね、もう終わりますよ。ですね、喋ることもうないですね。でもだ、もう本当によろしくお願いしますと、メールが一切来てないんでね、なんだったら皆さんに、ここを聞いてる皆さんに直リップかましますよ。ワイドク聞いてたんかい、お前聞いてたんかいみたいな話ですけどね。別ラジが本日13時から収録なんで、今風呂から上がった。聞いてたんですかね、ワイドックね、今。もう終わりますよ。もう1時間半も喋ってますからね、こっちとしては。温泉祭りに関しても、聞いてない。ワイドックお渡し会の話とかしてますんで。後で、後日配信しまーす。最初から言うな。やらねえよ。後日配信しますんでね、こちらに関しては。よろしくお願いします。これで本日収録ですというだけです。メールアドレスの方は、betsu.dakarane@gmail.com、別ドットだからね、@gmail.com までお願いしますという感じでね、こんな感じで、終わりますよ。よろしくお願いしますって感じですね。メールの方どしどしお待ちしております。お相手はエレガントナノマシンでした。さよなら。